おはようございます。三田教会の岡芳樹と申します。神戸有田大教会の皆様には、日頃から三田教会を支えていただきまして本当にありがとうございます。心からお礼申し上げます。三田教会では、5年前から一般の、教会員が信徒礼拝を行うという試みを行ってまい、りました。今は四半期に一度信徒礼拝を行うことを目標にして取り組んでいるところでございます。現在4、5名の教会員で順番で行っております。信徒礼拝は本来は、高度な知識と熱い信仰を持っている者が行うべきかもしれません。しかしそのように考えてしまいますと、私たち一般の教会員は信徒礼拝を実施できなくなってしまいます。ということで、一般の教会員ですので、知識や信仰のレベルはまちまちですけれども、聖書に真摯に向かい、それぞれのレベルに応じた、感じたことをお話しするように心がけております。そのような中で信徒礼拝も徐々にではありますが定着しつつあるのは、教会員全員が温かい目で見守ってくださっていて、信徒礼拝を行う者にとってもたとえうまくできなくても必ずみんなは許してくれるんだという安心感があるからだと思います。今回私のような者が、この有野台教会の礼拝でお話をさせていただくことは不相であることはもちろん承知しているんですけれども、どうか温かい目で見守っていただければと思います。私は三田教会で信徒礼拝を行って何度か行ってきましたけれども、そのほとんどを聖書の中で登場する私の大好きな人物を取り上げてお話をさせていただきました。本日はこれまでお話した中から少しリファインしたものをお話しさせていただきたいと思っております。今回取り上げさせていただく人物はヨハネによる福音書4章に出てまいります皆様もよくご存知のサマリアの女性です。サマリアの女性は、身持ちの悪い女性ですから、女性の方からは特に汚れたイメージを持っておられるかもしれません。私にとってのサマリアの女性は、生きる環境は違っているかもしれませんが、悩み多き、また心の中の寂しさ苦しさを抱えているという点で共通するところがあり、とても共感のできる身近な存在です。今日お話しさせていただきます聖書箇所はヨハネによる福音書の4章1節から29節までが中心となっております。お手元の聖書のヨハネの4章を開けていただければと思います。よろしくお願いいたします。サマリアの女性の話に入る前に、イエス様とサマリアの女性が出会う物語の背景を確認しておきたいと思います。この当時パリサイ人は非常に大きな力、勢力を持っていました。このパリサイ人たちの圧力によってユダヤの社会は動いていたと言っても過言ではないと思います。パリサイ人は自分の言うことを聞かない人たちには攻撃の手を緩めませんでした。パリサイ人たちはまずバプテスマのヨハネに攻撃の矛先を向けました。しかしヨハネよりもイエス様の方が弟子を多く救っていることが知られてくると、今度はパリサイ人の矛先はイエス様の方に向かい始めていきました。このことをイエス様が知ったとき、今はまだその時が来ていない、まだなすべきことがあるとイエス様は考えられました。そこでイエス様はパリサイ人との接触を避けるようにして、ユダヤから北のガリラヤ地方へと向かっていく途中での出来事がこのサマリアの物語です。南のユダヤから北のガリラヤへ行くには直線で行けば早いのですけれども、その途中にサマリアがあります。ところがほとんどのユダヤ人はサマリアを通らないで旅行していたようです。わざわざ遠回りをしてガリラヤ地方に入っていくというコースを選んだようです。なぜ遠回りをしてサマリア地方を通っていくことを避けたのでしょうか。4章9節の中に、ユダヤ人はサマリア人とは交際しなかったからであるとあります。 ユダヤ人はサマリア人のことを軽蔑していたようです。汚れた者と呼んで、その土地に入るだけでも足が汚れると考えていたようなのです。ユダヤ人とサマリア人との仲がなぜそれほどまでに悪かったのでしょうか。紀元前722年、イスラエルの国は北と南に分かれていましたが、この時北王国のイスラエル、その首都はサマリアだったのですが、アッシリア王国に征服されてしまいました。そしてサマリアに住んでいた多くの人たちはアッシリアに連れて行かれるとともに、またアッシリアはさまざまな民族をイスラエルに移住させてきたのです。残されたイスラエル人と外国から移り住んでいた人たちとが長い年月の間に結婚して血が混じり合い、新たなサマリア民族を作り出しました。ユダヤ人たちはそのことを許すことができなかったようです。ユダヤ人の純潔を汚したということで、一緒に礼拝することも拒むようになりました。ネヘミヤ記にはネヘミヤが一緒に神殿または城壁を建て直そうとしたときに、サマリア人が協力させてくださいと言ったときもユダヤ人がそれを拒む場面があります。そういうわけでサマリア人たちはゲルジム山の上に神殿を建てて、そこで礼拝をするようになりました。このような権威の中にあっても、イエス様はサマリアの中を通っていかなければならなかったようです。なぜサマリアを通っていかなければならなかったのでしょうか。4章40節には、サマリアの人たちの願いによってイエス様は2日間そこに滞在されたとありますから、先を急いでいたのではなさそうです。たった一つの理由はサマリアの女性に出会うこと、そのためにイエス様はこのサマリアを通ったのだと想像することができます。サマリアの女性と出会う場面でイエス様が取られた行動は当時の常識を覆しています。その常識を覆していた一番目は、イエス様がサマリア人に話しかけたということです。4章9節をお読みいたします。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。ユダヤ人とサマリア人が犬猿の仲であることは先ほど申し上げましたが、サマリアの女性から見てもこれは常識外れの構造であったようです。当時の常識を覆していたイエス様の2番目の行いは、男と女の関係についてです。イエス様の時代に男性が女性に声をかけることは決して許されることではありませんでした。特にユダヤ教の教師、ラビと言われる人は、外では奥さんであろうが娘であろうが声をかけてはいけなかったようです。そういう時代の背景の中でイエス様の行動を見ると、イエス様から声をかけられたことに対してサマリアの女性がびっくりしたように、ありえないことをイエス様はなさいました。3番目にサマリアの女性は普通の女性ではありませんでした。サマリアの女性の中でも皆から白い目で見られている、身持ちの悪いことで評判の女性としてのけものにされているような女性でした。4章18節を見てもわかるように、あなたは夫は5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからですとあり、5人の夫を取っかえ引っかえ、そして今は6人目の男性と同棲中というのです。ですからある人はこの女性のことを遊女、売春婦だと言っていたことも推測できます。したがってこの女性はいつも人目を避けて生きていたようです。いくら人目を避けようとしても、この当時は井戸に水を汲んでいかないことには生きてはいけません。町から井戸までの距離は 1.5 キロメートルほどあったようですけれ出すよう、ねね、ようですので、普通は水を汲みに行くのは朝夕の涼しい時間帯を選んで井戸に水を汲みに行ったことでしょう。しかしサマリアの女性は6節にありますように正午頃に水を汲みに行ったようです。 真っ昼間の一番暑い頃を選んで、他の人が決して水を汲みに行かない時間帯を選んで、一人でこっそり人に会わないようにして来ていたことがわかります。このようにこの女性と町の人との間には大きな壁があったのです。しかしイエス様はその壁をぶち破るようにしてこの女性に近づいていきました。そしてこの光景の中に、私たちは最大の壁をぶち破っておられるイエス様の姿を見ることができます。それは神様と人間、神様と私たちの間にある高い壁です。神様は私たちを神の形に似せて作られました。それは神様と親しく交わることができるようにという理由からでした。しかし人は神様に背き、罪を犯したために神様と人間との間には大きな隔たりができてしまいました。しかしなんと神様と人とを隔てている高い壁を人間の側からではなく神様の側から打ち破って近づいてくださったのがイエス・キリストです。どこまで近づいてくださったのでしょうか。4章6節をお読みいたします。そこでヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてこのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。イエス様は朝の暗いうちにユダヤを出られたようです。ひたすら歩いてヤコブの井戸に疲れた時には、疲れ切ってもう歩くことができなくてそこに腰を下ろしているイエス様の姿が思い浮かびます。7節でサマリアの女性に水を飲ませてくださいと頼んでいるように、喉の渇きも覚えておられたことでしょう。さらに8節に弟子たちは食べ物を買うために町に行っていたとあるように、喉の渇きだけでなく空腹も覚えておられたことでしょう。ここに私たちと同じ姿になって、私たちと同じように疲れと喉の渇きを覚え空腹を覚えておられるイエス様を見ることができます。イエス様は私たちが経験するあらゆる苦しみ、痛み、悲しみ、寂しさ、疲れ、貧しさ、こういったものを極限まで経験されたお方です。イエス様は私たちのことがわからないような遠い存在なのではなく、本当に私たちのことを理解してくださる身近なお方です。だから私たちはイエス様に大胆に近づくことができます。ご自身の疲れ、また重荷を負って生きてストレスの中で生きておられたので、イエス様は私たちに向かっておっしゃいました。マタイ11章28節には、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと言ってくださっています。そして人間の側から働きかけなければならないのではなく、イエス様の方からサマリアの女性に水を飲ませてくださいと話しかけられました。サマリアの女性の場合だけでなく、私たちの人生においてもイエス様の方から近づき、また先に手を伸ばし話しかけてくださっていることが、このサマリアの女性の物語からも知ることができます。そんなところから始まったイエス様とサマリアの女性との対話が10節から始まります。4章10節をお読みいたします。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、まだ水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるのか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。ヨハネの福音書ではサマリアの女性の物語の前に3章1節から21節にニコデモとイエス様の対話の場面があります。ニコデモという人はユダヤの偉い先生で指導者で政治家で、また宗教者、当時の一番立派な人がニコデモです。ところがニコデモとイエス様が話をしてみると、そんな立派な先生でありながらイエス様の話がどうもわからない、ちんぷんかんぷんで話が全然かみ合っていないのです。次の4章ではサマリアの女性とイエス様の対話となっています。このサマリアの女性はニコデモとは全く正反対の人です。正反対の生き方をしている、本当に堕落した汚れた生活をしている、そういう女性なのですが、イエス様と話をしてみると、やはり話が全く噛み合わないのです。やっぱりちんぷんかんぷんなのです。このちんぷんかんぷんは、 ニコデモとサマリアの女性に限ったことではなく、私が初めてキリスト教会に行き始め、聖書を学び始めた時にも全く同じ経験をいたしました。教会に行き始め、聖書を学び始めた人には、同じことが当てはまる人も多いのではないかと思います。使われている言葉自体がそれほど難しいというわけではないのですけれども、意味がよく理解できないのです。祈りの内容がちんぷんかんぷん、賛美歌の意味がちんぷんかんぷん、主の祈りもちんぷんかんぷんといった具合です。教会に行くまでは、自分が生きてきた社会、自分が今まで求めていたことと社会に行って聞くことが全然かみ合わないのです。さらには、教会では普段使わない言葉の氾濫に何のことかわからない。しかし、ちんぷんかんぷんだったけれども、教会に通い続けていくうちに、歯車がどこかでカチッと噛み合い始めるのです。イエス様とサマリアの女性の話も同じことが起こったようです。最初はちんぷんかんぷんで歯車が反対に向いていたのですが、途中でカチッと噛み合い始めるのです。イエス様がこの女性に水を飲ませてくださいと話しかけたとき、それに対してイエス様は、水を飲ませてくださいと言ったのが誰になるのか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろうと言ったのです。サマリアの女性の頭の中は、生きた水ってどういうこと？どうしてあなたは生きた水を手に入れるのですか？井戸から汲み取るつるべも持っていないし、一体どこからそんなものを手に入れるのですか？と最初は考えていたことでしょう。しかし、イエス様はこのちんぷんかんぷんに答えることなく、話が噛み合わないまま話を続けていきます。4章13節14節をお読みいたします。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちに泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。と言われました。ニコデモとの話し合いでもそうなのですが、イエス様と話をするとき、話が噛み合わないまま相手にわからないような謎のような言葉をぶつけて、一体それはどういうこと？と考えさせておいて、次第次第に歯車が噛み合ってきます。この女性にもイエス様が与えようという生きた水にちょっと興味が出てきたようです。この女性はイエス様がくださるという今まで聞いたことのない生きた水という名前にちょっと心が惹かれたようです。そんな水があるなら私も欲しいなと、そんな願いがふっと生まれたようなのです。4章15節を読みいたします。女は言った。主よ、乾くことのないようにまたここに汲みに来なくてもよいようにその水をください。女にとってこの水というのはすごく素敵な水のように見えたようです。すなわち、イエス様がくださるこの見知らぬ男がくださるという水を飲むと、もう乾くことがない。そして乾くことがないばかりか、この人の中に泉が湧き出してくるんだ。これまでのように人目を避けてこの井戸に水を汲みに来る必要もなくなる。私もその水をぜひ欲しいと思ったに違いないのです。イエス様が言っていることがわからないながらも、そんなものが欲しいという願いが起こることはとても素敵なことだと思います。私が教会の門を初めて叩いたのは18年前になりますが、サマリアの女性のように虚しくて苦しくて、そしてその苦しみから逃れたいために思い切って教会の門を叩きました。そこで最初に出会った御言葉が先ほどお読みいたしましたマタイ11章28節です。もう一度お読みいたします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私にはこれがどういう意味であるでそうなるのか、本当の意味は全く分かってはいませんでしたが、サマリアの女性と同じように苦しみを取り除いて楽にさせてほしいという願いが起こりました。私の持っていない何か、私が必要としている何かをこの よくわからないけれども、イエス様は私に与えようとしている。この時の私と同じように、サマリアの女性は、これまでの生き方を振り返りながら、満ち足りないほど心を持っていたに違いないと私は思うのです。どうして私は心が満ち足りないのだろう。寂しくて虚しいのはなぜなんだろうと、この女性は考えたとき、その原因は男にあると考えたようです。女性の幸せは男にある。そのような女性に巡り合い、どんな男性と結婚をするか、それが人生を決める鍵であると考えていたのではないでしょうか。ところが、最初の男性と幸せを求め、あ、この人は男前でその上お金を持っていると恋に落ちて結婚するのですが、しばらくすると、最初はこの人しかいないと思っていたけれども、どうも違う。心の中に何か満たされないものを感じて、次の男に、そして第三、第四、第五、そして今、第六の男に鞍替えをして、同棲を続けていたのではないかと私は思うのです。男を取り替えることで、心の貧しさ、虚しさを払拭し、心を満たそうとしていたのではないかと思います。このことは、サマリアの女性に限ったことではありません。私たち自身のことを考えてみても、私たちの心の中にも何か寂しい、虚しい、心が満たされないという時があります。例えば、人間関係の中に、あの人がこう変わってくれるなら、という願いを持ちながら、またその思いが満たされない時、また、これだけのお金が手に入ったならもっと幸せになれるのに、と感じる時など、私たちの欲望が高まれば高まるほどそれが十分に満たされないということを理由にため息が出始めます。このサマリアの女性の場合もいつもため息をついていたことでしょう。途中で自分の願い、自分の欲望を満たすものはないんだと諦めないで求め続けていたようなのです。しかし、サマリアの女性に限らず私たちが何度相手を取り替えようが、住む家を取り替えようが、働く職場を変えようが、住む環境を変えようが、決して心の渇きはなくならないと聖書は教えています。4章13節をお読みいたします。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は乾く。この聖句は私にとって常に心の中に刻みつけなければならない言葉です。なぜなら、欲望というのは後から後から湧き出てくるものだからです。この聖句に出てくるこの水とは、お金や物、財産、名声、地位など、この世の中にあるすべてのものを指しています。私たちの満たされない何か虚しい、何か寂しい、いつも何かに乾いている、その根本に私たちは目を向けていく必要があります。私たちは表面的には、あれがあれば、これが変われば、と考えますが、そういう願いの根にあるもの、それは、魂の渇きであるというのです。その満たされない魂の渇きを水に代表されるどんな金や物や財産や地位や名声によって満たそうとしてもそれは無益です。私たちの魂の渇きを満たすことができるお方は生ける誠の神様以外にはないと聖書は言っています。イエス様だけが決して私たちを渇くことのないものとして4章14節にあるように、私が与える水を飲む者は決して乾かない。私の与える水はその人のうちに泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。乾くことがないばかりか、心の中に泉を持つ者となり、こんこんと湧き出る者となって、他の人たちにも満たすことのできる者へと変えてくださるのです。それができるのは、生ける誠の神、そしてイエス様です。ではどうしたら生きた水を持つことができるのでしょうか。そんなものがあるならば、ぜひ欲しいものです。その答えの鍵が4章10節に述べられています。4章10節をお読みいたします。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたであろう。与えたことであろう。この十節の中には、生きた水を手に入れるキーポイントが2つ書かれています。第一のキーポイントは、神の賜物を知るということです。 他人からしていただいた親切に対して、こんなことをただでしてもらっては申し訳ないからといって、対価としてのお金を支払ったならば、これは失礼なことです。私にしてくださった親切ですから、ただ単にありがとうございますと言って受け取るべきなのです。神様からすべての人間に対して、個々人に必要な良きものをプレゼントしてくださるのが賜物です。神様は私たちにプレゼントとして差し出してくださいます。しかし、多くの人たちはこれを受け取らないのです。世の中の常識として、私にはそれを受け取る資格がありませんと考えてしまいがちです。しかし、神様の前で何かを要求する資格がないからこそいただけるのがプレゼントです。もし資格があるというなら、それはプレゼントではなく、報酬ということになります。しかし、神様からの賜物にプレゼントは、受け取る資格がないのに神様から一方的にくださるものです。イエス様は16節において不思議なことを言われます。このサマリアの女性がイエス様にその水をくださいと言ったとき、イエス様は、はい、あげますよとはおっしゃいませんでした。イエス様が言ったことは、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいでした。サマリアの女性が生きて水をくださいと言ったら、イエス様が夫をここに呼んできなさいと言ったのです。その水は夫の立ち会いのもとでないともらえないからなのでしょうか。またその水は重くて男の人がいなければ持って帰れないからなのでしょうか。筋違いと思えるような不思議なことをイエス様は言われたのです。女性は即座に答えます。私には夫はいません。実はこの女性にとっては一番痛いところ、触れてほしくないところを突かれたので、そっと隠そうとします。しかしイエス様がさらに追い打ちをかけます。私には夫がいませんとはまさにその通りだ。あなたには夫が5人いたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったのだと。女性が隠しておきたかった一番恥ずかしい部分をイエス様は明らかにしてしまいました。何も隠すことはできない、全部知られている、これこそが神様のプレゼントを受け取るための条件だと、ここでイエス様は言っておられます。神様の賜物プレゼントを私たちが受け取るためには、神様の前に全く受け取る資格がない自分であることを知っておく必要があるというのです。ルカ18章9節から14節に出てくるパリサイ派の人と徴税人の例えがあります。徴税人が宮に出て行ってお祈りをしたとき、神様の前に出ることもできないで下にうつむき、胸を打ち叩きながらこの徴税人は祈ります。神様、この汚れた罪人である私を憐れんでください。神様に求める資格は何もないのです。ただあなたの憐れみだけが一方的な、あなたの憐れみだけが私たちの頼みですと祈りました。憐れんでください、これこそ神様のくださる賜物を受け取る方法だというのです。パリサイ派の人も横で祈っていました。神様、感謝します。私はあの徴税人のようなものでないことを感謝します。私はきちんと断食をして捧げ物もし、礼拝を守り、貧しい人たちにお金を分け与え、立派な行いをしていますから、神様は私を見て私を祝福してくださいと祈りました。結局神様の祝福はこのパリサイ派の人には与えられませんでした。ありのままの自分、飾ることのない自分を神様の前に表すことができずにいて、神様の賜物を受け取る資格がなかったからです。生きた水を手に入れる第二のキーポイントは、また水を飲ませてくださいと言ったのは誰であるか知っているならばという言葉です。ヨハネ3章16節をお読みいたします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。 独り言を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を与えるためである。神様のお与えになった賜物のプレゼントは 何かというと、ここで独り子であるイエス様であると言っています。なんとイエス様が神様がくださる賜物のプレゼントなのだ。イエス様こそが生きた水であり泉である、溢れ出す泉の源なのだというのです。ローマ書6章23節を読み出します。罪の支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのです。私たちはいかなる人も罪を犯した者、罪人です。その報酬は死と定められています。しかしそんな私たちに神様は賜物プレゼントをくださっています。それは永遠の命です。それは私たちの主キリストイエスによる永遠の命、私たちがイエスキリストを神様からくださるプレゼントとして受け取るとき、このキリストに永遠の命があります。キリストから離れて命があるわけではなく、イエス様ご自身のうちに命があり、まさに生きた水であり泉であるというのです。私の心の中に、私の人生にイエスキリストをお迎えする、イエス様こそ私を愛し私のために命を捨ててくださった、本当の私の魂を満たすことのできる唯一のお方だと心にお迎えできるとき、これこそ決して乾くことのない泉のように湧き出る人生の始まりになると言っています。クリスチャンとして生きるということは、イエス様と常に一緒に生きるということだと言えるのではないかと思います。人から蔑まれ見下され、人前に出ることを恐れる女性、水を汲みに行くときも人目を恐れ、決して人と出会うことのない真っ昼間に行っていたその女性は、イエス様と出会い対話を進めていくうちに、この女性の考え方、人生観がみるみるうちに変えられていきます。4章28節29節をお読みいたします。女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見てください、私が言ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。あの人目に出ることを恐れ隠れ続けてきた女性が、喜びに満たされ大勢の人の前に出ていき、イエス様のことを知らせることになるのです。これはいわば伝道です。伝道とはクリスチャンとしての義務として行うものではなく、このサマリアの女性のように喜びに満たされ、イエス様をまだ知らない人にも伝えずにはいられないという気持ちで行うのが伝道であると、ここでこの聖句は言っています。サマリアの女性の物語は、まだ誠の神様を知らなかった者がどのようにしてイエス様を知り、最初は世間の価値観しか知らなかった者がどうしてイエス様の、イエス様の言っていることをどのようにして理解していくのか、そしてイエス様の言っている誠の意味に気づいたとき、徐々に喜びに満たされていき、最後にはまだイエス様を知らない人にも伝えずにはいられなくなるという過程を、クリスチャンとしての過程の、信仰の過程をここで示されています。このサマリアの女性がたどった信仰の道のりの中で、私がどの家庭にあるのかを考えてみたとき、サマリアの女性が村人のところへイエス様のところを知らせずにはいられなくなり、走っていたときの信仰のレベルには、私は到底及んでいないことを強く痛感いたします。サマリアの女性がイエス様のことを村人に伝えずにはいられなくなったように、私もその時のサマリアの女性の心境にたどり着きたいと切に願います。その気持ちを今後も持ち続けていきたいと考えております。キリストの愛をもって心が満たされ、常に喜びを感じる者へと私自身が変えられるように、切に願いまして、私のお話を終わらせていただきます。